3分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、号泣ライターの秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
こちらこそ
よろしくお願いします。
木戸和俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなかあの、
はい、ね、
私が聞きたいこう、
はい、
木戸さんの悩みっていうのが、あまり悩んでるように聞こえなかったんですけど、ちょっと最後ドツボにハマったっていう話の時に、はい、これはちょっと悩んでたのかなと。
なんかその時顔真っ赤にしてなんか喜んでた。
いやいやいや、本当、いや、それが出てこないのはやっぱり木戸さんですよね。
そう、
本当出てこないですよね。いやでも私の本ってなんか本当苦しそうなところ、ちょっとなんかね、光が、あ、これは
悩んでなきゃダメなんですね。
いやいや、悩んでなきゃいけないわけじゃなくて、このなんかね、
はい、
自分の弱さを晒してこう、とかいうことをこう多くの人にも言いながら、木戸さんの弱さとか悩みっていうの見えないよな。
認める勉強会でいつも言ってたじゃないですか。
あんまりね、それはね、他の人の話に比べるとこう、
大したことない
。いや、話は大したことのように見えて、困ってる木戸さんの感情っていうか、それがなかなかこう出てきてないように私のアンテナはこう感じてるんですよね。
なんかね、やっぱりある日を境に、なんかやっぱりそういうのっていうのは後で、まあ、例えばやっぱ本なんか書いたりとかね、メルマガ書いてると、例えばその時すごく悩んで落ち込むじゃないですか、でやっぱ今こういうことやってるとね、どっか客観視できてる自分がいるんですよ。
はいはいはい、
あ、これね、今本当辛いけど、いい値段になるんだろうなみたいなね、そういう自分がいるんですよね。
かなり客観視
を、そう
されてるんです
ね。そうそうそう、本当に 99% で、ああまたもうとも嫌だなとか思ってるんだけど、 1% そのあるのはめちゃくちゃでっかいですよね。それ 100% どっぷり使ってるとね、本当に周りも見えないしね、それが本当見えてる自分がいてね、これ今メルマガ書けない、今書きたくない、これは3年後にはこれいいネタになるな。今は絶対書かないでしょ。今は秋田さんにも言わないでこうみたいなね。
いやね、あの、その一瞬でも二瞬でもいいんで、このなんかそのどっぷり感がなんか出てこないんですよね、木戸さんからはね。他の人はね、あの、見えるんですよ。この人なんか弱ってるなみたいなね、
だからそれがもしかしたら自分がその 1% ね、客観視してて、あ、これはいいネタなんだこれな、これセミナーで言ったら絶対みんな食いつくよなみたいなね、そういう思いがあるのがもしかしたら秋田さんのアンテナを狂わせてるのかなとか。
だからまあ、あるタイミングでこう、ね、あの奥さんの話の時は認めができてないというね、リスナーのこう頼もしいご意見があったんじゃないですけど、まあその、これちょっとドツボだってちょっと、いうところになんか、本音らしきものがちらっとこう、
ちらっと
見えたんで、そこの話こう、丁寧にこ
う、
あの誰がどうしてこうしてって、で木戸さんの話、あの、木戸さんの中で自己完結してるんで、こう
じゃあ秋田さん突っ込んでね、そこら辺のところ、ちょっと今のところもう少し詳しく、ガンガン突っ込んでもらって、ね、いいですか。
あ、どうぞ。
あのリフォーム会社に勤めてたんですよ、最初ね、
はいはい、
でまあそこは飛び込みで、まあ、契約を取ってくる、でまあその職人さんがね、あの塗装工事をしてくる、でそこでその職人さんがなんか素人の私から見ても手抜きなんですよね。こう例えば木の部分とか前の塗装がベラベラ剥がれてるのを 私としてはそれ全部きれいになんかね、うん、ヤスリかなんかかけて取ってからペンキを塗ると思ったら、うん、そのベラベラしたまま塗っちゃってるんですよ。
ああ。
それでその職人さんに、すいませんこれベラベラしたまま、うん、ね、なんかこうなんか浮いちゃってますけども、うん、って言ったら、ああ木戸さんそれね仕方ないんだよねって言って、どういうことなんですか、うん、と。いや例えばそれね、削ったとするでしょ、削ったとしても 100% 前のペンキを剥がすことこれ無理だから、ね、それでその残ったままペンキを塗るとね、うん、ペンキってまあシンナーをまた塗るようなもんだから、うん、どうしても古いのが浮いてきちゃうんだよね、だから仕方ないんだよって言われて、いや仕方ないって言われてもなんかね、いやこのまますごく目立つしね、いやこれでなんか集金これじゃできないなと思って、で社長に言ったんですよね、そしたら社長が、いや木戸さんね、あんまりそういうの気にしない方がいいよ、いや気にしないでいいって、いやそういう問題じゃなくてこれじゃ集金できないでしょうと、いや木戸さんそんなあんまりね、細かいことそんな気にしないことよ金田さんって言われて、なんだこの社長と思って、だけどもまあ自分でどうしようもできないじゃないですか、それでまあそのうちの集金をね、自分は本当ね集金そこに見られないようにね、気づかれないようにって心で願いながら集金して、お金もらったら逃げるにして帰ったのね、すごい嫌だったのこれはね、でまたね2件目もまた同じように、また見たら木のところをね削らないでなってた、でもう一回職人さんに言った、そしたら木戸さん、あんたもしつこいね、ダメな、できないものはできないし、ダメなものはダメなんだよと、ね、あんたねそんなしつこく言うんだったら自分でやれじゃないって言われた時に、このクソ親父と思って、このクソ親父やろうと思って、だけども自分じゃどうしようもできなくて、結局またそのうちも逃げるように、こう周期の時にね、お金もらったらまた逃げるようにして、
見つからないように、
そう、それでね、まあ契約がね、ボンボンボンと取れたんでね、その後もまた同じように逃げるのはもうね、いやもう嫌だなと思って、でもそういう職人さんだしね、なんかもうね営業ができなくなっちゃう、そうしたらねまた営業して契約取ってもまたね、そういうことになるわけでしょ、でその時にその職人の声が聞こえてね、木戸さんあんたしつこいね、あんた そんな言うんだったら自分でやれじゃん、お自分っていう手があったからでこんな腐れ親父でもねやってるんだから、自分でやった方がまだいい仕事できるだろうと思って、それで社長に言ったの、いや社長これ自分で契約したところはね、自分で塗りたいんだけど、って言ったら大笑いして、いやできるんだったらいいよ木戸さん、いやいいよいいよって言うから、自分は真に受けて、ありがとうございますってそれで乗用車を売ってトラック買って足場買って、でペンキの仕事をしてた、昔やってたアルバイトをやってた友人がいたから、彼を誘ってちょっと自分でね契約したお客さんのところちょっと塗るから一緒にやってくれないかと、それでその社長にその車見せてね、こうやって買ったんで、自分で契約したところは自分でやりますって言ったら、あんた何本当に買うかよみたいにびっくりされて、それで自分でやったとか自分で契約したとか自分で塗装工事したんですよ、ど素人で、でそこで自分はもう営業を辞めて、ちょっとしばらくこれでやらせてほしいと、
営業じゃなくて、
塗装をやらせてほしい、でいや仕方ないなっていうのでやって、そしたらねそこのやっぱそういう社長だからね、夏から仕事がなくなったのね、もう契約が全然上がってこないわけ、だからこう契約上がらないと塗装工事が なくなるでしょ、それで仕事が入ってこないわけ、こっち食えないでしょ、うわちゃーと思って、まあでもいいや 自分でまたピンポンやればいいわ、でその社長にもあのエリアがね、バッティングしないように、どっか遠いエリアでやるので、自分で営業して自分で塗装してもいいですか、というか、ああバッティングしなかったらいいよ、言ってくれて、それで、まあ、忘れもしない蓮田市にここにしようと、自分が回ると、そしたらね、やっぱりずっと職人やってたでしょ、ピンポンはできないですよ。
あ、今度できなかったん
だ。できない、ちょっとこのうちなんか入りづらいなと、で隣のうち行って、ちょっとこのうちなんか感じが悪そうだなと、ちょっとやめたこう。また隣行ったら、ちょっとこれ新しいなこのうち、ちょっと需要がないなと、でまた隣行くと、ちょっと古すぎるなここはなと、あんまり古いのもいけないなと。選んでたら、あっという間にお昼になっちゃって、そこでもう自己嫌悪、うわお昼になっちゃった、一軒も結局回らないでぐるぐるぐるぐるうるついて、お昼になっちゃった。それでもう私の場合ストレスになるとね、眠くなるんですよ。
それでよく寝るんですね。
そうで、ご飯食べたらやっぱストレスだからもう眠いんですよ、で車の中で寝て、ちょっとこうもうたっぷり寝ようと、で目覚めたら夕方なんですよ、もう仕事これ帰る時間だ、もう仕方ない今日帰ろう、気持ちを入れ替えてもう一回明日ね、もうたっぷり寝たしね、一からもう一回ちょっとやり直そうと、でまた同じようにあのピンポンしようと思ったらね、またね押せない。
それはなんで押せないの。
いや、やっぱりずっと職人ね、ローラー転がしてたらね、なんかやっぱそのリズムってつかめないよなんかね。それでね、ちょうどその時は、ね、家を買ったばかりだったのね。
あ、ご自身の。
そう、ローンもあるでしょ、で子供もちょうどその時2人目が生まれたの、なんかそれを思ったらね、またこう重くこうドーンとなんかプレッシャーみたいなのがこう、うわ家のローン払えなかったらどうしようとかね、2人目のも子供生まれてね、子供食わせてあげられなかったらどうしようっていうすっごい不安に襲われて、やばいなやばいな、とにかく早くピンポンしないとと思っても押せないな、ね、
押せなかった、
押せないで押そうと思ったうちが、あの玄関に奥さんがいたの、だからそれチャンスで声かければいいんだけど、走って逃げたの。うわ俺何これピンポンができなくなったんじゃんと思って、そしてその日もまた午前中結局回れなくて、あの食欲だけはあるのなんかね、
あ食欲だけ
は食欲あるそれでまたご飯食べて、もう寝ようと、寝たらまた目が覚めたら夕方だ、また2日間も遊んでね、もう終わっちゃったわけですよ、やばいな、もうどうしようと、もう一生俺ピンポンもできない人間になってしまったんだなと思って、でそこで会社に電話してね、仕事ないですかと、いやー木戸さんごめんね、相変わらず何もないんだよねって、そっちも当てにならないですね、そして忘れもしない、あのほんと蓮田のね、あれ荒川なんでしたっけ、川流れてるの元荒川なのかな、
あ川沿いなんですね、
そうそう、もう川を見ながら、なんだか俺の人生どうなんのかなと思ってね、明日3日目俺ダメだったらどうしようと思ってね、それで3日目、もうあのまたピンポンで押そうと思って、ピンポンって鳴らしたら、やっぱ出てくるのが怖くなっちゃって、今度は向こうが出る前にこっちがもう違うとこ行って
逃げちゃったんですか。
そうそうそうそう、ああもうやっぱりピンポンもう押せないよ俺って、もうそれだけでもうちょっと車でね、あのなんかアルバイト出しかなんかね、ちょっとコンビニ行って見て、 なんか他に早くちょっとこう仕事見つけないとこれやばいことになるなと思って、うん、アルバイトニュースを見て、して見てるうちにね、うん、こうほんとストレス溜まってるから、うん、眠くなってるまたそれまた寝たらまた夕方なのね、はい、あもう帰る時間だと。3日間もうね、うん、ダメだと。でもう次の日ダメだったら、うん、もうちょっとやめようと、この仕事、うんうん、やっぱりちょっと合わない、うん、もう飛び込みは、うん、それで次の日にもう、うん、本当もうなんだろう、崖から飛び降りるような勢いで、うん、もうとにかく押しちゃえって、うん、ピンポーンと押して、うん、とにかくその家を選ばないで、もう全部おっしゃいってピンポンピンポンピンポンピンポン出しじゃないけども、ね、そしたらね、うん、そっからなんとかね、ピンポン押せるようになったんですね。
あ、押すことができるんですね。
そうです、ね、そしたらもう、だんだんリズムをつかんできて、結局その後1週間か2週間ぐらいで、うん、やっと契約取れて、まあ、そこから普通にピンポンができるようになって、そんなことがありましたね。
そのじゃあ、3日間か、
3日間
が、
ま
あ、世間でいうと短いかもしれないけど、木戸さんにとっては、どっちだったんです
か？もう長かったあの3日間は3年ぐらいのような
で、他の人からすると、っていうか普通に生活してるとなんか、なんとなく悩んでると3日間ぐらい過ぎちゃうじゃないですか。
いやもう自分にとってはもうすごい深いもう本当にドツボにはまって、もうやっぱりことをしてしまったな、あれはやばい道に入ってしまったな。とにかくその家を買ったっていう重圧と、子供が2人目の子供が生まれたという重圧、これがもう重かったですね。
そっか、一般人からするとね、こう3日間は短くても、木戸さんにとっては長かったん
ですね。いや長かったですよ、あれはもう、本当にどうしようかなと思って。
でもそのいや、他の人からすると、たった3日でよくって
まあこうやって今はもうちょっとあったり
か、いやいや、いやかなりその時は大変だったんだろうけど、あれですかね、やっぱり眠くなる理由もそうなんでしょうけど、やっぱりかなり根詰めて、その時はもう、
木戸さん、そうですね、
人の何か何十倍ぐらいこう、こう悩むというか、こうか考えてるんですかね。
そうなのかもしれないですね。もうとにかくもう、お昼に寝て夕方まで寝てるわけでしょ、普通それだと夜中夜寝れなくなるって、寝すぎちゃって、ところが夜もすっきり寝れ
るでもその、4日目押せたっていうのは何なんですかね。
まあね、なんだかんだ言ってやっぱりこれが多分ね、自分一人だったら、もういいやって、やめてたと思うんですよね。それがやっぱりやめたいね、これは合わないのかなと思う気持ちもあるんだけども、やっぱり子供とかね、ね、家族のこととか、ね、妻のこととか思うと、みたいななんかね、このピンポンもちょっともう遅うみたいなね。あとやっぱ自分の中でなんでピンポンしたからって殺されるわけじゃないしね、殴られるわけでもないし、叩かれるわけでもないし、怒鳴られるわけでもないのに、なんでこのピンポンがね、こんなに怖いのかなと思ってね、なんで怖いのかなと。
それは何だったんですか。
なんだか分からなかったですね。
なんだか分から
ない、なんだか分からないけどもうおっしゃいみたいなね。
それともう一つはこう、木戸さんはそれまでのこう時にいろいろ職変えてるじゃないですか、だけど、1日で半日で辞めちゃった仕事とかもありますよね、だけど なんでその、こう そこにこだわったんですかね、その時は。
うん、まあやっぱりそれはね、やっぱ家族が、家族じゃないね、やっぱ妻かもしれんね。
奥さん、
うん、
奥さんがどうしてたんですか。
にもあんたまたまた辞めたのとかね、言われたら言われたら嫌だなみたいなね、そこなんじゃないですかね、多分ね。
そこですか。
そこかもしれないですね。
ピンポン押すのも怖いけど、
それ以上にもうあんたまた辞めたのって言われるのが怖い、そっちかもしれないですね。まあそこがやっぱりね、あのなんだろう、まあ半分あ、まあ、なんだ、相談しないで決めちゃった手前ね、これではあんまり相談しないでね、この今度リフォームやるよとかね言って、それでまた辞めたって言ったら、これはもう何言われるか分かんないなみたいなね。
でそのリフォーム会社にいながら、その塗装やったり自分でピンポンやることも奥さんに言わずにやってたんですか。
それは言わなかったのかもしれないです。それはね、もうそれの延長みたいな自分は気持ちだったんで。
うん、なるほどね。
なんかそのすごい動揺した顔になってたか顔はすごい、
そこの部分がやっぱり実はあったんと、
そうですね、
かもしれないなっていうことですね。やっぱりこう、誰かがこう、力っていうのが、木戸さん一人だけじゃなく、
そうですね、
木戸さんをもう動かしたっていうことなんですかね。
そうですね、結局教材の営業も、あれも途中で諦めなかったのはね、ここでまた辞めてね、辞めたらうちのに何言われるか分かんないなみたいなね、そこかもしれないですね。ね、さっきのね、あの秋田さんが言ってたコンサルになる時もね、なった時もホームページを1ヶ月で作って、調査誌も1ヶ月で、結局1ヶ月で作ったんじゃんとかね、さっきなんか言ってたけれども、あれもね、あれこそ本当に妻に何も言わないでね、リフォーム会社閉めてやってたことだから、これでね、これのなんか本当ゼロのままね、って言ったらもう何言われか分かんないなっていう、そっちのこう恐怖エネルギーっていうかそっちかもしれない、そっちですね。
なるほど。
源は、
そしてやっぱり、そこのところをやっぱりちゃんとお聞きした方がいいってことですよね。なんでそういうふうに言われたらこう、ね、そんなに力が湧くのかって、それみんなこう、じゃあ俺もかみさんに内緒でやって、奥さんに、
そうですね、みんなこれやればいい、ね、
厳しく、あの、あんたなんで勝手にっていうふうに言われると、
そうみんな黙ってやってしまえば、
できないことが3日でできちゃったり、
そう
1ヶ月でできる、
変に奥さんと相談して納得すると、ね、うまくいかないってわけなかなかって言ったけど、
でもそれで、それのエネルギーっていうね、ことになりますよね。
そうですね。
なんだか、
なんだか
汗かいてきましたけど。ますます私は木戸さんのことは分かんなくなってきちゃった
。分かってきたんじゃなくて分かんなくなってきたんですか。おかしいな、これで分かったと思ったのにね。
じゃあその、ちょっと、あれですね、頭を少し冷やして、
頭を冷やして、なんか
次回の、テーマ、考えたいと思います。
わかりました。
思います。
はい。
それでは、 してんの。
さようなら。